3月11日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは今日は3月11日東日本大震災と福島第一原発の事故から13年、追悼の日を迎えております。それから内閣府が今日発表しました2023年10・12月期の国内総生産 GDP の改定値、予想通りといいますか、法人企業統計が出てきたということで、企業の設備投資の数字というものが改定されまして、1速報のマイナス 0.1 から2速報、プラス 0.1、 年率換算でプラス 0.4 という数字が出てまいりました。それから日経が今日一面でスクープしておりましたが、北朝鮮が論文を軍事利用していたのではないかということで、その論文が中国の学者あるいは研究機関との協調が8割ということで、これが制裁の違反の疑いがあるのではないかということが出てきております。収録しておりますのが3月11日日本時間の夜7時を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は急落しました。先週末と比べて868円45銭安、3万8820円49銭となりました。取引時間中一時下げ幅1000円を超えたということでありましたが、これ、円安の進行で、企業の業績期待がやや後退したということであります。ただこれに関してというのも非常に思惑含みのところが多くあって、まずですね、3月のマイナス金利解除というものがかなり濃厚なんではないかということがしきりにこの週末あたり、報道がなされたということによりまして、特に先週末金曜日の海外の市場などで円高が進行したということで、さらにはですね、一部通信社が日銀の関係者の話という、ことで、マイナス金利の解除どころかですね、イールドカーブコントロール、長短の金利操作、今やっている日銀の金融緩和政策の、柱の一つでありますが、これをやめて新たな緩和策を導入するんであるというようなですね、観測記事といいますかリーク記事が出てきて、これがあって、日銀がいよいよ本当に引き締めに行くんではないかということで一気に円高が進んだと、1ドル146円台まで進んだと、少し前までは151円を伺うというようなところだったわけですから、そうすると、この週末も含めですね、1、2週間で、1ドルあたり5円余り円高が進むという状況になってきていたということなどがあってですね、円高に触れたということでありました。でそれが輸出関連企業にとっては、円換算の利益が当然ながら目減りするということになりますので、マイナスに作用すると株が下がるということになるわけでありますが、黒田体制の時にはあまりなかったですね、この日銀の関係者によるリークが起こって、そしてそれによって相場が激しく動くというようなことがよく起こるようになりました。で、これをですね、前向きに捉えれば市場との対話というふうにも言うのかもしれませんけれども、非常にですね、ソースが曖昧でアンオフィシャルな形で行われるこの情報の流通というもの、そして、それによってですね、非常に激しい値動きになるということなどを考えると、果たしてこれが健全なのかと、かつてこうした日銀リークのようなですね、情報が乱れ飛んだ時期、バブルの前後、もっと前もそうかもしれませんが、にはですね、日本のこの不透明な、金融の状況というものが構造的にも当時は持ち合い株があったりとか様々不透明な面もありましたが、この情報流通に関しての不透明というのも非常に批判を浴びてきたところでありました。で、株式についてのですね、株主に対する説明であったりとか、そういった部分の透明性というものは随分と整備がされて、国際標準の形になってきた、それもあってですね、海外投資家が安心して、売り買いができるアジアにおいての有力な市場の一つというふうに成熟してきたわけであります。取引の金額だけではなくだけで見ればですね、一頃のその当時の時価総額と比べるとどうだというような話はありますが、しかしながらその 透明性であったりとか、まあ、情報公開の部分というものはしっかりと整備されてきたわけであるんですが、ところがこのですね、金融メディアとの、まあ、癒着とまでは言いませんけれども、このもしつもたれつのような関係であったりとか、このリークによってですね、相場が揺らされるというところは未だに前時代的なものを引きずっていると。そしてこれはメディア自身の抜いた抜かれたの話になりますので、誰も批判をしないと、欧米基準で、企業の利益を公開しろだとか、半期ではなく四半期でやれとか、コストをどんどんと削減しろとか、これこそが欧米流なんだと、選択と集中という言葉を使った時期もありました。そういったですね、メディアは海外に追いつけ追い越すをやってる割には、まあ、これは日銀側にも問題はありますが、この金融情報の流通に関して、そしてそれが半ば相場の操縦のような形になっているということに関してはですね、だんまりを決め込むというのはあまりにダブルスタンダードすぎやしないかということであります。でその上ですね、それが自分たちにとって、都合の良いというかですね、まあ、自分たちの主張に沿った政策であるときによりそれが顕著になるというのが、まあ、今回のようにですね、まだ日銀の当局として、発表がしっかりとなされているわけでもないし、数字を注視してやるんだというフリーハンドをオフィシャルには残している形で、発表しているにもかかわらず、言葉の端っこを捉えてですね、巣は3月にはマイナス金利の解除かとこういうような話であったりとか、あるいは怪しげなリーク情報からイールドカーブコントロールをやめるんだとこういうのが一方的に流されたりだとか、それが本当に正しい情報であれば各社が追いかける上に日銀もそれを認めるでしょう。でもそういったことにはならないというあたりに、まあ、市場の反応を見ている日銀サイドの、まあ、メリットというのもあるのかもしれませんけれども、しかしながら、こういった不透明な状況というのは私は、よろしくないし、いい加減にこうした、状況を市場をこういった形で操作すると、不自然な形で操作するというのは、おやめになった方がよろしいんではないかと思うところであります。もうちょっと純粋にですね、政策で吟味していくべきではないかと、それは後ほど申し上げます。 GDP の速報値などの数字も出てきていることですし、そこを根拠にして論争すればいいことであって、相場感を作ってですね、何かなし崩しに、政策を決めていくという前近代的なというか80年代的なやり方というのは、この令和の時代には全くそぐわないと思うところであります。さて、東日本大震災、そして福島第一原発の事故から今日で13年となります。災害関連死を含めました死者、行方不明者合わせて22,222人に上るということであります。まあ、福島などから未だ避難をされている方も2万人以上いらっしゃると。地震の発生した2時46分には各地で黙祷が捧げられたということであります。まあ、この東日本大震災、そしてそれに伴って起こった津波によってですね、大変な被害が出たと。その被害というものは、まあ、東北から、ね、関東の、太平洋岸、ね、県にして言えば北から岩手、宮城、福島、さらには茨城や千葉の一部も津波が襲い、亡くなった方がいらっしゃったということで、あります。ね、この津波に対する怖さであるとか、そういった警報が出た時にはすぐに空振りであってもいいから避難をしましょうと、この13年間何度も何度も繰り返されておりました。で、一部報道によればですね、能登半島地震において、まあ、津波警報あるいは大津波警報が出された、その避難のスピード、まあ、あれだけ高齢化が進み、まあ、高齢化率5割を超えているというようなこともありますけれども、それでも東日本大震災の時と比べると2倍の速さで避難をされていたとこういうようなこともあって、こうしたことの一つ一つ、そしてその中にはですね、報道の仕方、声の出し方、アナウンサーの伝え方というのもさまざま研究されて、能登半島地震の発災直後には物議も醸しましたけれども、NHK のアナウンサーが非常に強い口調で逃げてと聞き迫る声で、速報を話したとこういうことなどもですね、まあ、一つ一つ改善をするということがあった。まあ、それがそうした数字にもつながった部分があったとするならば、まあ、人間というもの もう捨てたもんじゃない進歩するというところがあるのではないかと思うところであります。で他方ですね、このさまざまなですね、インフラの整備というものが進んだ一方で、特に福島においては風評被害というものが当初から、住民の皆さんを苦しめた部分がありました。で今は福島第一原発から出る処理水の話などがですね、これが危険なんであるというようなことが、まあ、本当に、デマがですね、飛んで、それが印象を落としているということ、まあ、だいぶ理解は進んできたけれどもというのがですね、調査にも表れています。三菱総研が震災復興についての東京都民と福島県民の意識の比較とこういうものを取り上げていました。これ定期的に調査を行っていて、今回2023年のですね、9月の6日から8日にアンケートを行ったということがありまして、そしてそれがですね、先日発表になっております。で、ここで見るとですね、復旧復興に対する印象を進んでいると感じるかどうかという部分で、そう思うと、まあ、ややそう思う を合わせて、福島では 52.6% であったということであります。で、東京ではそう思うとややそう思うを合わせた回答 36.9% ということで、福島県内よりも 15.7% 低かったということがあります。で、これ節目の報道だとですね、結構まあ、個人の行動であったりとかにスポットライトを当たる部分が特に今年などは多く、そして、ネガティブな面の報道というのも多かったわけですが、まあ、こうしたその地元とそうでないところの情報バイアス、あるいは、情報の更新されるその頻度、情報の更新というのは何もそのメディアが伝えるとかではなくって、その人その人の、まあ、意識の中で、福島というところがどういったイメージなのかっていうのが更新されるその頻度が、あまり高くない、まあ、当然ながら相馬に住んでいる人と遠く離れている人では相が違うということがありますが、そこの部分ですね、未だに例えば全く人が立ち入れない、大部分で立ち入れないんじゃないかとか、手つかずなんではないかとかですね、いうイメージの更新がかなり解像度が低いというようなことがあるのかもしれないと、まあ、その辺の意識差を縮めるためにもプラスの面の情報をですね、県外にこれまで以上に伝えていく必要があると、まあ、これは非常にメディアの責任は大きいというふうに思います。福島という名前をですね、出すときに、まあ、原発と絡めたりというようなニュースでは報じることがあっても、何かこう明るいニュースで報じるということがなかったりするとこういう、まあ、本当にそれではいつまでたってもここの格差がなかなか縮まっていかないだろうとこういうことがあります。で、放射線に関する知識もですね、まあ、これも普段の生活でですね、意識をしているんじゃないかというふうに思う方が、まあ、福島と比べて東京の方が多いということであったりとか、あるいは福島県産の産品をですね、買うにあたって、まあ、放射線の等々の話があって福島県産かどうかというのを気にするかどうかという質問、自分が食べるときに、まあ、積極的に食べる、あるいは福島県産かどうか気にしないという方が、まあ、福島県内ではもう9割を超えているわけであります。で、一方で、まあ、東京の場合はですね、まあ、83% 余りと 84%、 15% 余りの方々は放射線が気になるのでためらうというふうに答えているということなど、まあ、これはだんだんですね、このためらう人の割合というのは減少はしてきているんですけれども、まだまだここは、ペースに違いがあるということもありますので、まあ、それを考えるとですね、ここも科学的な根拠の ある、しっかりとした説明が必要だというのは、まあ、言を待たないところですけれども、フェイクニュースなどがはびこる世の中でありますので、それをですね、一回報じたからいいやではなくて、何度も何度もやる必要があると。第一原発の処理水に関しても、全く人体には影響がないというところまで、これを日本国やあるいは東京電力が調べるだけじゃなくって、IAEA 国際原子力機関もお墨付きを与えているものであって、そしてそのお墨付きに関しては、中国や韓国も含めた、世界の放射線、原子力の専門家が、きちっとチェックをした上でお墨付きを出しているんであるということであるとか、あるいは、福島の沖で取れた、常磐ものと呼ばれる魚はモニタリングで、これは統計学的に有意な形できちっとモニタリング調査を行って、そして、そこで遠心分離機にかけて放射性物質がどのくらいあるのかというのを調べていて、そこで、検出限界値未満という、もう今はほとんどそういったものになってきておりますけれども、万が一基準値を超えたものが出てきた場合には、その魚を廃棄するだけではなくて、そこから取れた魚は全て出荷をストップさせるということにもなっている。そしてその通知というものは、可及的速やかにリアルタイムに近い形でホームページに全て開示がなされているということ、この辺はですね、ここで、私のお話を聞いてくださっている方はもう何度も聞いたよという話であるのかもしれませんけれども、でも何度も言っておかなければいけないことでもあるし、そしてソースがここにあるんだよということも含めてですね、ご認識をいただければというふうにも思うところであります。その意味で言えばですね、復興はまだ道半ばという言い方もできるのかもしれません。私はこの言葉は使いたくないんですね、なぜなら道半ばどころかですね、新しい、ふるさとを一生懸命にみんな作っている最中で、昔に戻すんじゃなくって、もっと新しい姿をですね、この13年で作り上げてきているはずなので、道半ばなはずがないんですよ。道半ばだというふうに言うんであれば、その未来にあるであろう理想のふるさとに向かっては道半ばなのかもしれませんけれども、13年前の2011年に戻すことに道半ばなんてことは全くありえないと。人間は進んでいかなければいけないんだというふうに私は思っておりますし、そうして、歯を食いしばりながら、あるいは時には仲間で手を取り合って笑顔で、取り組んでいる福島の、宮城の、岩手の人たちの姿というものを見てまいりました。一部はもうほんのごく一部だと思いますけれども、こうしてお話をしているところでもあります。子どもたちにどういったふるさとを残すんだというのをですね、必死に考えて、そしてそれを実行に移している人たちが本当にたくさんいるということを、ぜひですね、行ってみていただければと思います。どこにも名所があって、おいしい食べ物があって、素晴らしい温泉であるとか、あるいはこれから先のシーズンは梅や桜が咲き誇る里山の美しい景色がある、そういったものをですね、ぜひ見に行っていただければと思います。そして、ぜひともイメージの記録を更新していただければというふうに思うところであります。さあ、それから長くなりました。GDP です。2023年10・12月期の GDP 改定値予想通りですね、1速報マイナスだったものが2速報では不思議なことにプラスになるというですね、これは民間の企業の設備投資が、増えたというか、改定されたということによるものであります。で、この設備投資の改定そのものはですね、企業は特に海外との取引をしている企業を中心に、この為替の影響もありますし、企業業績は非常に好調であるということがありますので、これに関してはですね、こうなるだろうというようなことも言われておりました。で、一方でただ全体で見るとですね、民間の消費支出はマイナス 0.2 からマイナス 0.3 に下がったということがありまして、相変わらず内需で特に、民間の消費が弱いと こういうことが、まあ、浮き彫りとなっております。一応はプラスに乗っけたというだけでですね、決して中身がよろしいものではないということ、まあ、これはここでも何度も申し上げております。で GDP デフレーターもですね2速報でも変わらず 0.4 ということで、まあ、このところ四半期ごとの数字を見ているとどんどんとで GDP デフレーターも下がってきているというようなことがあって、こうしたですね状況を見ると、まあ、インフレというふうに言うかもしれませんけれども、むしろ、内需は冷え込んできているし、それを考えるとこの、3月にマイナス金利の解除だとか、あるいはイールドカーブコントロールのとどうのというようなことをですね、いうような根拠が一体どこにあるんだと、まあ、根拠として、よく報道されるのはですね、賃上げがあるんだとか、あるいは減税があるんだというようなことを言いますけれども、その賃上げの部分だってですね、為替がこれだけ円高にちょっと触れた、まあ、ちょっとといっても5円ほどと146円7円というところに触れたところで株がこれだけ下がって、そして企業業績がマイナスにならないまでも少し利益が圧縮されるということになると、じゃあ賃上げ幅もどうなるんだというような話にもなってまいります。でそれから先頃日産の話がありましたけれども、下請け孫請けに対してきちっと支払いができていないということがこの後に及んでも横行している中でですね、まあ、大企業は、賃上げを僕らやりました偉いでしょみたいなことを言ってもですね、その分の原資というのは実は中小企業をいじめて絞り取ってきただけの話で、日本国全体のマクロの経済で見たら賃上げ率は全くお寒い状況だったということは、出てきてもおかしくないわけでありますし、少なくともそういったことが懸念される中で、今引き締めるというよりは賃上げが中小企業まできちっと行き渡って日本全体で消費が盛り上がってきてるねというのを確認してからでも遅くはないんじゃないかと、まあ、そういったですね、議論をぜひともしていただきたいというところであります。何かもはや3月に解除は決まったものだというような、そして決まったものであるから、この GDP の数字が、個人消費マイナスというのが出ても、それは影響しないみたいな記事がですね断定的に載ったり、あるいは影響しないというふうに有識者がいますが、そもそもあなたたち前提として間違ってませんかと、なんで3月ってもう決まってるんですかというですね、ことを疑問としてしっかり突きつけていかなければいけないし、そういう報道をするというのは、まあ、なんというか、そもそもがそれを報道というのかと、プロパガンダ的なですねバイアスがかかっているのではないかと思います。そして日経今日一面で、速報でスクープで打っておりましたが、北朝鮮が論文を軍事利用していたのではないかという話、北朝鮮が他国との基礎的な共同研究をミサイルなど軍事技術の開発に利用している疑いが濃くなったと、日経がですね文献データベースで北朝鮮の研究者との協調の論文というものを分析したところ、制裁違反が疑われるものが少なくとも110件あったと。でこのうち中国との研究者との協調が8割強を占めたということであります。でしかもですねこの研究者というのも、まあ、中国のかなり人民解放軍とも近いような、大学だったりとかなので、そうするとこの大学あるいは研究者というところに、まあ、カムフラージュしてですねカバーをして、軍事技術の供与というものが行われていたのではないかというところであります。素材などの基礎的研究だというところなんですけれども、ただ北朝鮮がこのところ弾道ミサイルなどの技術を非常に多く獲得をしていて、何度も実験をしていると。でこれが、まあ、中国からも入っているだろう、あるいはロシアからも入っているだろうということが言われておりました。で一方で、まあ、中国からすると、北朝鮮があまり技術を蓄積することそのものというのは、まあ、致し返しの部分があるということも言われておりましたが、他方で、今この現状で、まあ、韓国もアメリカ寄りの政権にユン政権になってきていると、日米韓、ここを牽制するのに、まあ、南西諸島の正面のみならず、北朝鮮も牽制してくれるんであれば、それは、ありがたいということで、まあ、このぐらいの技術だったらいいだろうというものがかなり言っているようであります。まあ、中国の戦略としてはおそらくそういう ことが、まあ、日本やアメリカに対して、南西諸島とそして北朝鮮の方面、まあ、日本海であったりとかと、二正面作戦を強いるというところで、まあ、この流れというものはおそらくは、そうそう変わらないだろうと、まあ、トランプ政権に仮になったとしてどうなるか、まあ、トランプ政権で、米朝接近というものがもし起こるんであれば、ここの部分も変わってくるかもしれませんけれども、まあ、そのあたりもですね、注目をしなければいけないし、まあ、こうしたことは一つ一つ、暴いていくというのは、まさにメディアの調査報道と、ここの部分は日本経済新聞は素晴らしい記事を出しているなというふうにも思うところであります。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。